自由になるためには孤独はつきものだし、孤独を抱きしめてあげられるようになれたら自分のことを愛せるのかもしれないね。生きづらい系の皆さん、こんばんは。てんてこまいです。私はね、良いように言ったら感受性が豊かだ、感受性の幅が広いっていうふうに言えるんだろうけども、悪いように言ったら神経質だ、ナイーブだ、繊細だっていう言葉が当てはまるんですね。そういった幼少期から感受性が豊かだねって言われて育って大きくなった大人ってどうなるでしょう。考えてみてください。はい、それがすごい生きづらい系の我々なんですね。で、私は困ったことに、日常において感情の波をコントロールというか自分で認知するようには慣れたんですよ。あ、今日はだいぶ沈んでるなとか、今日は比較的ハッピーとはまではいかないけどまだマシだなみたいな。そう、私のね、この感情のラインの決め方がハッピーっていうカテゴリーがないんですよね。最低の時に比べたらまだいいかな、まだマシかなっていう、そういう基準で考えちゃっているのでよくはないんだけども、それは自分の体質なので仕方ないですよね。だからその矢印が変わることによって、同じ日常であっても、例えば運転で同じ道を渡っていたとしても見える世界が違いすぎるんですよね。で、それがすごい困っている、感受性が豊かすぎるがゆえに困っているところってそこですかね。見える景色が違うし、対人感覚が違うし、あの人、まあ、人と人との関わり合いって自分の感情だけではなくて相手の感情もあるので、毎日月曜日違ったら火曜日も違うってことは当たり前の話なんだけども、いつも怒ってるような人であっても今日は別に怒られた感覚ないなとか、なんか今日は嫌な気分しなかったなっていうのは、自分のそのルーレットが、感情のルーレットがあって、今日の矢印はまだマシだよみたいなところに止まった時はいいようには見えたりしています。感情の一種として痛みっていうものがあるんだけども、今日はね、感情っていう枠と痛みっていう枠でミックスさせながら考えていきたいなっていう夜になるんですけども、痛みってこう自分が感じ取る主観的な感情体験というか感覚体験なんですよね。大まかに2つ分けるとしたら、肉体的な痛み、精神的な痛みって2種類に分かれることができるのかなと思ってて、肉体的な痛みだったら、まあ、みんなも連想させやすいのかなと思ってて、私も最近料理してる時に大根切ってたんですね、おでん作ろうと思って。そしたらぐさってボーっとしてたんでしょうね、ぐさって指を刺しちゃって3秒間ぐらい全然気づかなかったんですね。バカだなって自分でも思うんだけど、そしたら、あ、出血してるなっていう風に思ってバンドエイドをはめて残りの料理をしたんだけども、肉体的な痛みですよね。外部要因からの刺激、あと私 2,3 年ぐらい前に医療脱毛を終了してるんですけども、あ、自分がやりたい部位をね、ルッキズムについて提言される世の中だけども、私は自分の肌を脱毛処理をすることによってまだマシに生きられる、自分の心の安寧を保てるって思ってるので、医療脱毛を選択して 2,3 年ぐらい前に終わったんですが、その時に関わってくださった看護師さんに毎回言われてたんですよ。痛み強いですよねって、毎回違う看護師さんが施術してくださったので、その度々に痛み強いんですねっていう風な、まあ、会話の一種だと思うんだけども言われて、あ、強いんだっていう風に思った。その時にね、痛みに私鈍感なんだって思ったね。そう、だから昔からそうなんだよ。小学校の時とか中学校の時とかも、体育の授業に怪我しましたとかすりむきましたとかあるじゃん。あれも気づかないというか、痛いなと思うのは1秒でえーんって泣く人もいたじゃないですか。私の場合1分ぐらい経ってから、あ、痛いなって見て自覚してまでの接続が遅かったのか、多分痛みから逃れられるように生活をしていたから、痛みの逃避ですよね、現実逃避みたいなのを行ってたから、サバイブするためにね、痛みに鈍感になろう鈍感になろうってなった体質変化性質変化なのかもしれないって、ふと今になって20代後半になった今認知自覚してます。昔の方がね、痛みにもっと鈍感だったかもしれないね、気づかないようにしてたのかもしれないね、大変すぎたから。まあ、感情の一種として痛みが存在するので認知できるようになってよかったなって、健康体になってよかったなって思いなんですけど、あと女性だったら、女性の体の機能を持っている人だったら月経っていうものが月に1回来る人がほとんどだと思うので、それも痛みとかありますよね。内的な状態で機能的な痛みとして発生する、まあ、それも自分がやっているっていうよりか、もうシステムとしてそうなっているので、それも外部的な痛みとしてカテゴリー分けできるのかなって思ってます。で、2つ目の痛み、精神的な痛み、心的な痛みっていうものは、まあ、言葉の暴力って小学生でもよく言われたりしますけど、いじめの授業というか道徳の授業で、それってチクチク言葉だから言わないようにしようねみたいな形で、言葉の蓄積 肉体的な痛みって 0. 何秒で認識できるし自覚できるから、あ、痛いかもしれないってその瞬時に受容することができるので、痛みってものを認知することによって次に前進できるわけですよ。この心的な痛みが結構厄介で、なんでかっていうと蓄積した結果プラス時間が経ってからじゃないと痛みって認知しづらいんですよね。適応障害とかうつ的状態とか、今悪口言われたからはいうつ病になりましたとか、そんな短絡的なものじゃなくて、時間があったりだとか環境要因があったりだとか、その人の性質とか特性にもよったりするので、たくさんの複合的な要因が絡まって痛みとして出現してくるんですね。で、痛みがその状態になってうつ的状態とか、本当に痛いってなるケースもありますよね。心的痛みって私はカテゴリー分けしてるんだけども、まあどちらかというと肉体的な痛みともつながる部分があって、私社会人2年目の時ぐらいだったかな、まあそれぐらいの時に胃潰瘍の一歩手前になったんですよ。それは本当に自己責任っていうか自分の責任だったというものの、当時はね、学生時代とかコーヒーがすごい好きだったんですよね。ブラックのコーヒーでバカバカ飲んでたし、でプラス社会人2年目ぐらいの時にすごい嫌なことがあって、頭痛いなとかお腹痛いなとか、今となっては心的な痛みからの身体的症状として痛みが出現していたっていうのは認識として、今となっては思い返してみてればきっとそうなんだろうなって自覚はできるんだけど、当時は分からなかったわけですよ。この謎の頭痛いのなんだろうとか、この謎のお腹痛いのなんだろうとか、全部ね鎮痛剤でね対処療法をしようっていうバカな思考だったんですよね。なんかもうそれどころじゃなかったんだと思うな。そこまで気が回らなかったんだと思う。今だったらもうそんな飲まないもん。でそうすることによって、アルコールは当時あんまり飲んでなかったけども、カフェイン飲むし薬飲むし、どうなるかってなると消化器官にだいぶ負荷がかかるわけですよね。でもいても立ってもいられなくて、毎日毎日嘔吐するし、もうどういうことなんだろうみたいな、お腹すごい痛い状態が続くし、で今でも覚えてるんだけども、その仕事してる時にもう痛すぎて動けなくてうずくまってたの、デスクの上で。でトイレ行こうと思ってたけども全然行けなくて、で熱もなかったから、なんだろうこれはって思った時に、周りの人たちもちょっと早く病院行きなよ、早退してでもいいから、有給取ってもいいから感じですごい言われて、で管理職にもすごい言われて、もう仕方ない行くかって、それみんなに迷惑かかっているわけだから、すいませんって言ってお休みをもらって病院へ行ったの。そしたらそこにいた消化器官だったかな、消化器と内科がこう混ざってる病院へ行ったんだけども、すごい怒られましたね。そんな簡単に鎮痛剤を服用するなとか言って怒られて、本当にその時仕事でも嫌なことがあったし、家のことでも疲労疲弊していたのに、なんで病院で怒られなきゃいけないんだろうってすごい思って、まあ、命に関わるからとか、自分でも今となってはダメな対処療法だったなってすごく反省してるけども、環境が変えられないのに医者が怒ってどうすんのっていう風に思いながら、あすいませんっていう感じ、もうめんどくさいから、あすいませんっていう形でもう終わらせたけども、でそこから結構鎮痛剤恐怖症みたいなのが起きちゃって、女性なので月に1回月経来るんですけども、その時も飲めない状況みたいなのが発生して、もう本当温めるっていう処方しかできなくて、当時は大変でしたね。もう今は鎮痛剤恐怖症みたいなのもなくなったんだけども、まあ、それって一種の、まあ、心的状態の負荷がかかっている状態、心的な痛みがかかった状態で肉体的な痛みへつながったっていうケースかなっていうのは思ってます。だから痛みってこう自分が獲得できる感覚とか感情なんだけども、身体的な痛みと心的な痛み、精神的な痛みっていうのが時間での経過時間によって変わってくるので大変だなと思いますね。で痛み経験ってその自分の中でインプットされるから、この行動したら痛いよね、だから回避しようっていう回避ルートが獲得できるんですよね。身体的な痛みだったら包丁で手を切ってしまったら痛い、血が出て痛いっていうのはもうわかるから、じゃあ手を切らないように料理をしようって、その回避ルートが完成するわけですよ。で心の痛みの部分ですよね、心的精神的な痛みも、じゃあすごい上司からうわーって言われるとか、同僚で変なことばっかり言ってくる、意地悪ばっかりしてくる人がいるとか、そういった状況から回避しようっていうルートが完成しますよね。転職でもいいし、周りの環境で助けてもらう環境を確保するでもいいし、何も変わらないんだったら外部機関に、例えば臨床心理士のカウンセラーに通うとか、もう身体的に症状が出ているんだったら精神科とか心療内科とかに通ってそこをケアしていくとか、そういった回避ルートが出てくるんですよ。でもその中でも、じゃあ会社に全く行かないとか外部と全く接しないっていう方法っていうのは一時的には OK なんですよね。でも 年数が経ってきたりだとか、まあ、日にちが経ってきたりすると私このままでいいんだろうかっていう葛藤が生まれてくるんですよ。矛盾した気持ち、ずっと引きこもっていたいけども外に出なきゃいけない、社会の目であったりだとか、でも怖い、恐怖心がある、で痛みは怖いものだっていうのものを認識している。でそこから小さい少ない少ない恐怖経験を埋めていくと痛みと向き合うことができて回復とか治癒とかに向かっていくっていう図があるんですが、その少ない恐怖っていうものは、まあ、専門的機関に携わってもらうものが一番いいと思うけども、簡単なものだったら包丁を持って料理していて手を切ったって、私は別に恐怖体験ではないわけですよ。でもじゃあ代わりに私アラサーの女が包丁を持って手を切って怖いっていう風にはならないけど、じゃあ幼稚園児の時のてんてこまいちゃんが包丁を持って料理してて手を切ったってなるともう恐怖体験ですよね。もう金輪際一生包丁を持ちたくない。でももう今はもう何回も料理して慣れてきたっていうのもあるし、怖いものではない使い方によっては美味しいものに変われるっていうものが認識できるようになった、その小さい恐怖体験を埋めていった、痛みと向き合っていった、まあ、回復治癒っていうのは大げさすぎるんですけども、別に怖いものとしては定義しませんっていうのが図ができるので、そういった風にこう痛みの対症療法みたいなのを、まあ、自分で編み出していく、自然とどの人も編み出されていると思うんだよね。回避行動とか、あと無理だったら書籍でそう意識高い系の人が書いた本を読んで回避行動を行うとか、回避行動っていうと悪いイメージで使われる部分もあるんだけど、編み出せる自分の対症療法の仕方、処方箋みたいなものを編み出せるので結構いいのかなっていうのは考えてますね。とね、痛みってさ、喜怒哀楽って人間の感情を4つに分けられるよってあるじゃん。そこらの一種らしくて痛みってって考えた時に一つ面白いじゃんって思ったことがあったの。味覚ってあるじゃん、人が食べるのにあたって旨味、塩味、甘味とか苦味とかありますよね。その中で辛いのって味じゃないって聞いたことありませんか？辛味っていうものは味じゃなくてあれは痛みなんだっていうのを聞いたことありませんか？私もね、ストレスがすごいかかってる時って辛いもの食べるの大好きだったの。何辛とかでもいけるみたいな感じだったんだけど、あれってわざわざ辛い感情を獲得しに行くのって痛みを獲得しに行くっていうことだよね。イコール私自ら感情を出現させていたんだって思って、人間の悲しい悲しい悲しい辛い辛い辛い喜怒哀楽でいう怒と哀ばっかりだったから、そこで辛さっていう感情に変えるように変換行為を自然と行ってたんだっていうのを、痛みは喜怒哀楽と並ぶ人間の感情ですっていう文言を見た時にへーってこうびっくりして面白いなっていう気分になりましたね。だから人間にとってこう痛みっていうものは避けられないし、こうやって私のように他の感情ですごいしんどい思いしている時に辛さ、辛いものを食べることによって痛みで他の感情で上書き保存をするっていう行為はちょっと興味深いなっていうのは感じてます。あとよく言われるのが、痛みが起きた時にどうやって回避行動を取るのかっていうのをあって、多分自然となっているんだけども、動作を繰り返す人とかで落ち着いたりするじゃん。あ、どうしようどうしようってなった時にあわあわしてもしょうがないけども、心落ち着かせるためにルーティン行動をするとか、いつもと変わりない生活を送ることによって安寧を自分の中で起こしていくことであったりだとか、深呼吸するといいよっていうのはありますよね。分かりやすいところであると、小さい人からご年配の方までできる方法としては、なんか痛いなって思った時に大きく深呼吸して落ち着かせて心の安寧を保つ、赤ちゃんを産む時もなんか呼吸にこう集中させることによって痛みから視線をそらすみたいなのはよく方法論としては提唱されてますけども、まあね、一つのものなんだけどね、まあ、あとは痛みっていうものは感情って個人的な経験だから、人それぞれによって痛いって思うものって違うと思うのよ。さっき話した医療脱毛の件についても、私は全然痛くなかったけども、痛みに弱いって、弱いっていうよりかはその痛みに適合しないっていうタイプの人だったら、痛みに弱いというよりかは痛みに強い弱いってこう強弱で例えたくないんだけど、痛みって個人的感情だから人によって感じ取り方が違うよねって使った方がいいのかなと私は思うんだけど、だからこそその医療脱毛において麻酔クリームのオプションがつけられていたりだとか、その医療脱毛するにあたっての電気の強さっていうものを下げたりだとかっていうのでコントロールしていったりしますよね。まあ、あとはそもそも怖いから受けないとか、そういう医療脱毛は痛いっていう誰かの意見がバーって広まった結果、エステ脱毛っていうものが光脱毛ですね、広まって、あれ本当に全然効かないんだよね。私エステ脱毛したことあるけど本当バカだったなって思う。最初から医療脱毛しておけばよかったなって思うんだけども、まあ、痛みは恐怖となり、それを社会的なところにも 影響を与えていったり、だってその医療脱毛にあたっても痛いものだみたいな最初に受けた人がなって、じゃあもっと安価で安く受けられる光脱毛みたいなのを開発しようってなって回っていったわけですよ。なんかここにもこうビジネスみたいなものがかぐわってくるので、あんまり好きじゃないんだけどさ、そういった感情っていうものは自分の認知の違い、 A さんと B さんと C さんと D さんが感じ取るものは違うし、同じ外部刺激であっても感じ方は違ったりだとか、合わせて社会的な側面、つながっていく部分を持ったりだとかっていうのがありますね。あとは痛みは感情なのでつながりやすいっていう部分があって、ハッピーなワールドでつながるっていうのはなんとなく想像はできますよね。ライブハウスへ行って隣にいた人とたまたま仲良くなるっていうのは、ハッピーな空間でハッピーなものをシェアして仲良くなる。痛みで共感し合うのっていうのは依存性を生むのであまり良くないって言われるんだけども、強靭な渦が巻き起こってるのでね。でも痛みの共有っていうことでコミュニティが発生したりもありますよね。最近だったらこう元々うつ症状があってそれでつながり合うコミュニティであったりだとか、虐待経験があったので痛みを感じていて、まあ、身体的な痛みもそうだし精神的な痛みもそうだし、まあ、両方痛んできた人たちがいると思うんだけど、それでつながるコミュニティとか、でもそこっていうのはあまりヘルシーではなくて、ネガティブ要因でつながるっていうのはつながりやすいんだけども、どちらかがじゃあ痛みは経験しましたとかになった時に、なんで離れていったんだって他の感情が巻き起こっちゃうから、あまり良くはないんですよね。さっきからずっと言ってるけど、痛みっていうのは強弱っていうよりかは、痛みに強い弱いっていうよりかは、感じ方が違う、感受性の違いって言った方がいいのかなっていうのは思うから、そういう認知が広まっていけばもっと楽になる人は多いんだろうなっていうのは思ってますね。ハラスメントの類とかもそうじゃないですか。同じ攻撃を受けたとしても何も感じない層と、まあ、何も感じないことはないけど痛みって感じているけど受け流せる層と、痛みをダイレクトに受けてしまってこうヒリヒリとしてしまう層と、まあ、大きく分けて3つあると思うんだけども、何が違うってただ感受性が違うだけなんですよね。ポイントが違うというか、そのポイントが違う者同士がじゃあ理解し合おうっていうのは無理難題な話なんですよ。もう違うからポイントが、まあ、だからこそこう違いみたいなものはあるよっていうのは思えるといいなと思う。私自身も思えるといいなと思う。特にどちらかというと痛みには鈍感な方だと思うの。というよりかね、鈍感にしようしようしようってしてきたから、こう手が切ったりだとか、小さい時だったら転んだりしても血が出てるのに痛いって出現してこなかったんだろうなと思う。今夜はね、痛みについて考えてきた夜となりました。みんなにとって痛みって感じることって何ですかね。ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。また次回もお聞きしていただけると、お会いできると嬉しいです。おやすみなさい。バイバイ。